リレーションシップ改善コーチ。
自己肯定感モテ学、加藤千信です、よろしくお願いします。
はい、加藤さん、よろしくお願いいたします。今回からいよいよスタートとなりました、楽しみに、待っていただいているアラフォーの女性の方に聞いていただきたいという番組になっています。さあ、ということで第1回目なんですが、はい、今日はどんなテーマでお話ししていただけるんでしょうか。
そうですね、自己肯定感ってもうね、まだ辞書にも載ってないんですけど、すごく使い古された感のある言葉になっちゃって、はい、ネガイメージもついてきたぐらい、そういうふうに言葉って作られていくんですけれども、
はい、
僕が発明している定義は、自己肯定感っていうのは中には全くなく、はい、外との関係性によって構築されるっていう定義なんですね。
はい、自己肯定感ってね、もうなんか誰でも知ってる言葉なんだけど、まだ、辞書に載ってないっていうの、びっくりですね。はい。
うん。そうなんですね。自己肯定感を教えようって独立して思った時に、いろいろ考えた最初と発見したのはね、幼児ですね。0歳児から5歳児ぐらいまでの。
はい。
この人たちね、仕事もしてないし、稼いでないしね、頭悪いし、でもあんなにニコニコ楽しく、走って歌って踊って 100% 自己表現して生きられる状態を見てね、これが自己肯定感のある状態だなって、パッて気づいたんですね。
はい。
それは外の世界、あと人との関係性、だから人、物、事柄、あとエピソードですね、楽しかったと、はい、何々遊びたいっていう、この関係性が自己肯定感を構築している。いうふうに、定義したわけです。自己肯定感ってね、正しい定義ないです。辞書に載ってないんで。
そっか、そうですね。
みんな全部、品の付け方っていうふうにね、解釈してるのがほぼ 100% なんでね。
はい、じゃあその幼児はもう自己肯定感の塊みたいな。
ある状態で、それがなくなっていくのが、教育ってことですね。
はい。
青田さんは、子育てとかは？
はい。もう、子育ては終わってます。はい。もう大きいです。はい、娘二人とも。はい。
でも、これが正しい教育法だったとか自信満々ですか？
とんでもない。全然。
そうですよね。そうですね。
戦いでしたね。
自信満々の親、教師、先輩、上司に共通するのはみんなモラハラ、パワハラだってことですね。
ああ、なんとなくわかります。それすごく。はい。
そうなんですよ。間違い認めて訂正して、でも、真摯に頑張るっていうことじゃないですか。
はい。
その時にね、自己肯定感って必要なんですね。
私もそうですね、今、加藤さんの話聞いてて思い出したのが、私の親、母がすごくもう、資格紙面というか、こうでなきゃいけないっていう人だったので、結構そこで自己肯定感できない自分が長くいた記憶が蘇りました。
素晴らしいですね。お母さんのことね、嫌いだとか言う人には、私はね、クソババア死んでしまえって100回言うように指導してるんですね。
なるほど。
はい、ちょっとね、みんなすごい気持ちのいい顔になって、すっきりして。
すっきりしそう。
そんなに悪い母親じゃなかったかもしれないとか言い出しますから。余白ができるんですね、心に。人間ってね、前頭葉進化してますから、コントロールできるんですね。
はい、
感情とか。感情ってコントロール難しいですけど、ちょっとはできなくはないぐらいの、あれですけど。でもね、青田さんが今女性、見た感じ女性ですよね。
見た感じ女性です。間違いなく。
ものすごく、女性っぽい、女性らしい方ですよね、見て。
そうですか。ありがとうございます。嬉しいです。
いや、褒めてないんですけど。
あ、そうなんです。自己肯定感の塊です、私。
それは、でもなんでそうなったかって、お母さんが、中に内在者として存在するからなんですね。
内在者。
はい、心理学用語ですけど、青田さんの中に大体、平均すると2万人以上の人が存在してるって言われてます。
おお、今まで出会ってきた人っていうことですか？
そういうことです。直接じゃなくても、本でもテレビでも映画でもいいんです。すべての情報って言った方が正確なんですけど、情報が青田さんの中に入ってますね。
はい、それはむちゃくちゃわかります。はい。
で、多分母親に育てられた一番身近な女性が幼児期からいたはずなんで、その方の情報で持った青田さんは女性としてトイレに入る、着替えられる、お風呂で体洗えるっていう基本の基本から、 身につけて女性らしくなることができたんです。
はい、確かに。
これ、本当に抵抗すると、女性にならない。変な話。それで精神病院行く人もいますね。
へえ、
女
あ、そん
性
なら
し
例
くな
も
い。
あるん
体も
で。
発育しないし、トイレにも行けなくなるし、そしたらもう精神病院行きですよね。
へえ、どんな親子関係になるんですか、それって。
いや、それはわかんないですけど、そういう抵抗がひどくて、拒絶して、分離が起きるんですね。っていうのは精神的なね、動きですけど、特徴的に、誇張して言ってますよ。で、そうはならなくて、大体ね、その人のことは嫌いなんだけど、中に入ってる情報は、女性として生きられる情報を引き継いでるわけです。まあ、コピってるんですね。だから、お母さんはね、結構一番大きいんです。誰も、誰でも、
も
その情報量が、で言うと。でも、他にもね、2万人ぐらいいるんです。直田さんはそういう憧れた人、ロールモデルとか今言いますよね。そういう人みたいになりたいという人がいたから、そういう職業に就いたり、そういう人間性を身につけたり、喋り方からスタイルから、ね。それ一人じゃないですよね。いろんな組み合わせ。で、お父さんまた仕事ができる人ですよね。だ、それって、
ありがとうございます。やってます、
そ
仕
うです
事。
よね。そうですよね。褒めてないですね。
そうですね。自己肯定感の
仕事
塊
ができ
で
る、
す。
仕事ができる人がいたからでしょ。
そうですね。
自
確か
分で
に。
発明してないですよね。
してないです。
で、その先輩が嫌いだろうと好きだろうと、ね。その人から真似てコピったんです。でも、嫌いな先輩真似るのと好きな先輩真似るのとどっちがいいですか？
いや、好きな先輩真似たいですね。好きな先輩が尊敬できたらなおいいですね。
そうなんですよ。僕さ、音楽ってさ、いつもビートルズでもう全部出してるから終わりでいいじゃんとか、子供心に思ってたんですよ。でも次から次へと素晴らしい才能が現れるでしょ？途切れることなく。自分の好きとは別にまた新しい次の世代がどんどん出てくるじゃない。あの人たちってなんで出てくるかっていうとね、ステージを見に行って、テレビでもいいんですけど、ステージの人を見て、自分もああいう風になりたい。あるいは、もっと言うと自分はあれになれるって思ってる人がなるんですよ。当然ですけど、コピってるわけですね。で、いろんなのコピってて、だからオリジナルなんて一個もないんです。人間は。ただ、どうアウトプットするかは完全なオリジナルで、それをブレンドしてね。チョイスして。それはもう唯一無二の、本当に同じ人は世界に一人もいないものなんですよね。つまり、中にいる内在者のチームですよね。2万人いるから。それがどんだけいて、もっといてもいいですよね。いくらでも入るから。それをどういうチームで組み合わせて、仕事の時に使う、恋愛の時に使う、プライベートの時に使うって、全部その場によって、チームを変えることも可能なんですよ、人間。そうですね、青木さん、子供にと二人きりの時と、ね、彼氏と会う時と、ね、仕事でね、お客さんに会う時と、キャラ違いますよね、当然。
全然違いますね。
そうですよね。で、同じところをなんか他の人に見られたくないですよね。気
い
恥ず
や、
か
まあ
しいし。
確かに出ないですよね。確かにその、ここのシーンではこの私っていうのがすごくあります、やっぱり。
だから、もう無意識に内在者チームを、青田さんは上手に使ってるってことなんです。
り
これ
が
をね、
とう。
自動的にじゃなくて、意図的に使うんですよね。意図的に学ぶときとか、意図的に会うとか、意図的にそのチーム動員して、この仕事のときに、営業のときにうまくいくようなチーム引っ張ってくると。だから学ぶために、内在者っていう理論ってすごく使えるんです。だから子供の教育なんかもそうですけど、いい子に育てたいですよね。そしたら、いい内在者が入るようにするんです。だから最悪、いい環境に持っていく。最悪じゃないですけどね、最善は。でもお金もね、いろいろ変わりますでしょ？ね。そしたら、映画でもあるし、ビデオでもあるし、それは参考書でも。本には人が宿ってるんですよね。その人の人生全部。
とっ
もう
て
最
もわ
後
かり
は、
ます。
伝記ですよ。桃太郎を読ませたらみんな桃太郎になりたいって言いますか
確かに
ら。というふうにね、内在者を豊かにしてあげる。で、いろんなところで違う自分をね、思春期のあるけど、そういう自分がなんか嘘つきのような、八方美人のような、なんか抵抗を感じるセンスがあるじゃないですか。わかりますよね。
わかります。
そうじゃないんです。青田さんは、ね、そうやってアナウンサーやってるときはアナウンサーでいいし、母親やってるときは母親でいいし、それが実は正しくて適切なんです。 で、自分の中の内在者の存在と内在者の使い方を、あ、なるほどねって身につけると、自分との関係性が変わります。自分を、いつも反省してるんです、人間ってね。あ、自分はオリジナルが作れない、人の真似っこだとか、あ、人によって態度変えてる、自分は八方美人だ、嘘つきだとか。
な
無意
る
識
か
に
も
チ
し
クチ
れ
ク
ない。
チクチクチクチクチクやってるわけです。
そうです
解決せ
ね。
ずに。はい。これがね、自己肯定感を壊してる要因なんです。本当はちゃんとね、あ、綺麗な言葉で綺麗に話して、ね、綺麗な水黒いをしてやってることが、なんか普段のだらしない自分とは違うから、なんか嘘ついてんじゃないかなってセンスを無意識で攻撃してるん
なるほど。私結構できてない自分好きなんですけどね。
ですね。いやいやいや、それはそれでいいです。だから人によります。だからそういうふうに自分を責める要因が減りますよね。そして、あ、なるほどなっていう。それだ、母親が8割。まあ嫌いでいいんですよ。嫌いでいいんですけど、そういう母親の存在が今の自分の根本の女性らしさ、女性としてトイレに行ける、女性としてお風呂に入れるっていうことの、情報源になってるわけですよ。そうすると母親との関係性に自己肯定感を構築する関係性がある。自分との間に自分との自己肯定感を構築する関係性がある。逆に言うと壊す関係性を排除していく。そういうことを全面的にやっていくような内容になっております。
ああ、なるほど。ということは何だろう。自分の子育てで悩んでいらっしゃるような、そのアラフォーの女性って多いと思うんですね。私も時々相談を受けたりするんですが、まあ、その時に自分のお父さんお母さんとの関係性をちょっと、まあ、今せ、ほんと加藤さんがおっしゃったように、今の自分を形成しているいろんなことを教えてくれたっていうところを改めてちょっと見返してみて、自分を認めてあげるっていうのがもしかしたら子供の成長の役にも立つかもしれないって、ちょっと受けたんですけど、合ってますかね？
はい。合ってますね。コピってコピってコピっていきますから。世代ごとに、今、ミームってね、ネットのレッテル貼り用語に使われちゃってますけど、もともとはちゃんとした学者がね、要は遺伝子以外の継承される文化、情報をミームって言うんですよね。だから、ミームとしておじいさんにそっくりな子供とか、おばあさんにそっくりな子供とかできるのは、当然ですけど、お父さんお母さんが継承して移してるからな。
なるほど。いやー、もうこんなお話、もう多分リスナーの方にとってものすごいなんかこう、自分を認めるきっかけになる、なんか本当そんな題材番組になっていくのかなって、ね、ちょっと思いました。加藤さん、残念ながらだんだんとお時間の方が近づいてきたんですけれども、このお話っていうのはこれからも、また来週、再来週っていう形で、回を重ねてお話をしていただけるんですよね。
はい。まあ、ごく一部触りでしたけど、いろんなね、話をさせて皆さんのお役に立てたらいいなと思います。ぜひですね、お母さんが嫌いな方は、言葉は死んでしまえと100回言ってね、心を落ち着けて楽しい毎日をお過ごしください。
いや、私もそう、もっと早くに聞いてたら、もっと母のことを好きにな、まあ好きなんですけれどもね、ただ戦ってた部分も確かにあったので、
そういうことです。嫌いなとこがあって好きなとこがあるっていうのが正しいですからね。
わあ、なんかそこは自己肯定感になりました。なんかこう、母を嫌ってる自分を今認めることができたかなって思います。ありがとうございます。さあ、ということで、じゃあ、リスナーの皆さん、第1回目いかがでしたでしょうか。加藤さんに質問してみたいな、こんな話してほしいなっていうようなことが思いつかれた方もいらっしゃるのではないかなと思います。ぜひですね、Facebook の方でご覧いただけると思いますので、番組の方の、コメント欄にぜひそんなメッセージもお寄せください。さあ、ということで、加藤さん、本日ありがとうございました。次回またどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。
ありがとうございました。では、また。次回、失礼します。
失礼します。